今日は第二コリントの5章9節から10節の御言葉で読みますね。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。この箇所から伝道とともに善行をということを語らせていただきたいと思っています。ずっと私たちの肉体の弱さが語られていて、肉体のその壊れる肉体の中に私たちは宝を持っている、キリストの福音とキリストの福音がもたらすこの新しい命を持っていることが語られましたね。先々週その肉体が死んだ後クリスチャンに与えられる復活の体について、テントに代わって建物がビルが与えられるっていうような事柄も語らせていただきました。でこの私たちはじゃあ復活の体のことばっかり考えてればそれでいいのかっていうと、そうじゃないっていうのが今日の箇所なんです。復活の体だけ待ち望んでいればいいのかっていうと、そうではなくて、待ち望むっていうのはそういう姿ではないんです。待ち望むっていうのは何もしないで時計を見ている待ち方ではないんです。そういう待ち方しますでしょ、私たち。何するときにしますか。電車が来るときにしますね。駅のホームに出てる時刻を見ながら自分の時計と、絶対に駅の時計の方が合ってるのに自分の時計と合わせてまだかなって待ったりします。その間何してますか。何か生産的なことしてますか。まずしてないですね。メールを打ったりはするかもしれませんけど、まず何かを作ったりはしてないです。こういう待ち方じゃないんです、私たち待ち望むっていうのは。復活の体を待ち望むっていうのはもう何もできない、手につかないっていう待ち方ではない。復活の体を待ち望む待ち方は本屋さんで待ち合わせするときの待ち方です。本屋で待ち合わせしようって言ってくる人はあなたの本当の友達だと思います。まあ、遅れることがまず念頭にあるのかもしれませんけども、待ってる間が豊かですよね。何かをしてますでしょ。何かをする待ち方なんです、待ち望むっていうのは。つまりあなたに復活の体がやがて与えられます、クリスチャン、よかったですねっていう待ち望み方は、今か今かって何も手につかない、でも寝てていいのかっていう待ち方じゃないんです。何かをしながら待つ、これが待ち望むであります。地上で何かをしながら待つんです。ですから私たちは伝道をしますし、ですから私たちは奉仕をします。ですから私たちは善行を行います。この地上にあって文化を清めていきます。言葉もそれから笑いも冗談も清い冗談、清いというのはつまらないように面白くて清いんですよ。そういったものを追い求めていきます。私たちはそうした風にして社会や自分やまた世界に語りかけ、働きかけながら待っていきます。復活の体が与えられるのを待ちます。再臨のトランペットを待つんだ。そしてこの私たちの魂が肉体の中にあろうと肉体を離れていよう、つまりこの地上で生きていようと、あるいは召されてこの肉体を離れようと、主に喜ばれることを願っているという説に書かれていますよね。でつまりこういうことです。私たちが聞くべきは、あなたは今持っているその肉体の中で、あなたが持っているこの地上の生活の中で、その肉体を使って主を喜ばせるのだというのが旧約に書かれているクリスチャンへのチャレンジである。主に喜ばれることって一体何か、箴言にたくさん書かれています。欺きの計りは主に忌み嫌われる、正しい重りは主に喜ばれる。正しい重りっていうのは公正なことですよね。偽りの唇は主に忌み嫌われる、真実を行う者は主に喜ばれる。箴言のさっきの11章、今度の12章、15章にも書かれています。そうした主に喜ばれることは正しいことであります。良心に従いなさい、それは主に喜ばれることだからです。コロサイの3章の20節に書かれています。主にかなった歩みをして主に喜ばれる、コロサイの1章の10節にも書かれています。ということが分かるときに、どうも主に喜ばれるのは善意であり、正義であり、真実であり、私たちが良いとその他得と思われるものすべて主に喜ばれるものであることを ここで語られています。つまり私たちはこの肉体を通してこの地上の時間の中で善を行っていくのであります。正義を追い求めていくのであります。正しいことを行っていくのであります。なぜそんなことをするのか、十節に書かれています。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからですと書かれています。どうして善をこの肉体で行うのか、なぜならこの地上の肉体を通して行われた行いについて神があなたを評価するからで、私たちは評価されます。救いには関係がない。イエス・キリストの血によって私たちは罪許されて救いは確定していますが、救いを失うのではありません。しかし救われた者として行った善についても悪についてもこの肉体を通して行ったことを主は見ておられて、そしてそれについての評価をなされ、つまり報いを受けるという、もう簡単に言えばこういうことですよ。あなたがこの地上で行う善は神様は報いてくださるということです。隠れたところで見ておられるあなた方の父、御言葉を思い出しませんか。マタイの福音書、あれ何のことだか覚えてますか。あれね、大切なんですよ。一個じゃないですよ。皆さんもしかすると隠れたところで見てるからきっと悪いことを見てるんだと思う。違いますよ。あれはね、あなたのする施しと祈りと断食の3つをしは隠れたところで見てる。悪いことですか。いや、あなたの善行と信仰の行いを主は隠れたところで見ているので、右の手の行いを左手の手にしませることも、トランペットを吹いて私は善人だ、私はいいことをしてるっていう言う必要はないんです。たとえ一番教会の全教会にあなたを誤解しても、もう一回言いますよ、これとっても大事なんです。じゃないと言い訳ばっかりの信仰生活つまんないんですよ。本当につまんない。誤解されてなお清いから楽しいんです。一番教会の教会になってると、この教会はちゃんと成熟してるはずなのに、そんなこと絶対言わないと思うんです。でもあなたのことを完全に誤解して、もうあなたはそれでもいや私はこんないいことを本当はしてるんだっていう必要はないんです。ない。伝道に関しては誤解されますよ。絶対たくさんあるんですよ。そういうことそれで善行に関しても、でも言い訳する必要ないんです。隠れたところで主は見てるんです。あなたが分かっているのであれば大丈夫です。そういうのがね、私たちの義です。キリスト者の義です。私たちの義はパリサイ人の義に勝るものでなければならないって書いてあるんですよ。パリサイ人の義っていうのはあれね、いつかメッセージできれば主が許してくださいメッセージできます。パリサイ人の義は人に見せる義です。クリスチャンの義はその人に見せる義に勝ってなければならないっていう。立法学者の義もあります。それはまた別のメッセージです。そういった行いがなければならない。で、行いがなければそれだけでは死んだものなんです。私は死んだ。この間メッセージしましたけど、私たちは神の作品であって、良い行いをするために神が作られたんですよ。神様は良い行いを私たちに備えていてくださって。今日手話通訳ないから早口いいですね。たまにはいいですね。私たちは良い行いをします。あなた方の良い行いを見て人々があなた方の天の父である神を崇めるようにしなさいと言ったんですね。それはあなた方は世の光だから。あともう一つ、主は臆病者も裁かれるということが黙示録の21章のところに書かれて、21章の10節に書かれてね、神様は臆病者も裁かれるんです。彼らに与えられる分は火と燃える池です。火の燃える池です。あれが用意されてる。臆病者はいけないんです。善行をするんです。伝道もするんです。で、良い行いとは何か、これでメッセージ今日終わりなんですが、良い行いっていうのはイザヤ書58章にこう書かれています。私の好む断食はこれではない。悪の絆を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではない。 7節、58章の7節、飢えた者にはあなたのパンを分け与えるね。誰のパンですか？人のパンですか？あなたのパンなんです。あなたが食べる分を分けるってことです。別にパンに限りません。ご飯にも限りません。別に昼食抜かなきゃいけないわけじゃないんです。でもあなたが犠牲を払うってことです。誰かに犠牲を払わせるんじゃないんです。誰かにやってもらうのでもないんです。あなたがあなたのパンを飢えた人に分け与えるっていうことなんです。ああいうのは得意な人たちがいるし、そういうグループがあるか、そのとこにお金渡していけばあとはもうホッとするっていうことじゃないんです。あなたのパンを飢えた者に分け与える。家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷が速やかに癒されると続いていくということが明らかになります。私たちが地上で与えられている肉体を通して善を行えば主は報いてください。でも先生、善が分かりませんっていうのが私たち旧約聖書に通じてない異邦人の考えなんです。ですから主は旧約聖書を私たちに与えてくださっている。善はこれですよ。貧しいものとか、それからあなたにお返しできない人たち、障害者もそれに含まれます。そうした人々を助けるということ、不正に苦しんで悩んでいる人たちを助けるということ。ただ私たちはこの被害者全員を助けることはできませんから、神様あなたにこれをするようにって、神様の方から召しを与えます。あなたが探すことなくても、あなたが探さなくても出会いを与えてくださいます。それはクリスチャンの生き方です。そしてマタイの25章、これも大切なのに同じことが書かれていますけど、マタイの25章には羊とヤギのところありますけどね、あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気したとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。これの御言葉が慰めになる人いますか？その人は幸いですよ。ああ、私は確かにあの時食べるものは与えた。そういう人いるでしょうか？乾いてる人に飲ませたことがあるっていう人いるでしょうか？旅人に宿を貸した、そのお世話をしたという人がいるでしょうか？裸の人に、あの地域の人たちは台風で失った、あの暖かい地域なのに急に寒波が訪れて冬服がない、着るものを与えた人いるでしょうか？幸いですよ。病気をしたとき見舞った病気の人に対して絶対にあなたにお返しができない人に対してお見舞いした人いますか？牢にいたときにあなたをその人を訪ねた人います。それはイエス・キリストにしたんですよ。最も小さいものにしたのは私にしたのであるというのはお返しできない人にしたんです。あのとき私を助けてくれたね、今度何してほしいっていうような、そういった力強い人たちにしたんじゃなくって、もうお返しこの人は絶対にできないだろう、二度とこの教会は訪ねないだろう、あるいは私のことなんて忘れてしまうだろうという人に対しても、そして誰もあなたのことを見ていないところでそれをするのであれば幸いであります。イエス・キリストはそこにおられるからで、そして私これ言わなきゃいけない、あなたのその善はキリストが裁きの座にあって強化して報いてくださいます。悪いことももちろんあるって、それも死は裁かれるかもしれない、裁く、地獄には落とさないんですよ。ただ私たちそんな評価を受けるでしょう。しかし主はあなたのしたその良い行いを全部覚えておられるんです。私たちが忘れてしまったものでさえです。ですから明日、明後日、しあさって、1年後、2年後、いつか分かりませんけれども、最も小さい人に出会ったのであれば積極的に助けていいんだと思います。私それいいと思います。この教会の人でそういう働きしている人のがもらった手紙コピーしてきました。コピーしてもらいましたけども、今日読むように導かれてもらったのか言いませんけど、書かれているのにお金が8円しかない、お金を送ってくださってありがとうございました。8円で、そういうお手紙を今日読まないように知りたい、そうした良い働きの原動力を頼むのに、
されていくことをお祈りしましょう。天のお父様、今日は何だか新しい励ましを受けました。神様、私たちに出会わせてくれ、自分から探し求めていくことはしませんが、あなたが出会わせてくださる人の中で本当に助けを必要としている小さな人に出会いましたね。今日は私たちがあなたの前に隠れたところで見ておられるあなたの前で、あなたのしもべとしたあ